大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年10月第4週の金曜日、大人のラジオ、皆さんお元気でしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
というわけで、
はい、
あっという間の10月末、
うん、
ね、
本当に
もう季節早いね。だってついこの間さ、ね、なんか正月のなんか台湾の正月の話そんな感じだよね。
確かにそんな記憶はね。
またすぐ正月来ちゃう。
またそういう話になっちゃう。
そうですね。
そんなこんなの中、
はい、
何か真新しいことは10月にありましたでしょうか。たい姉さん。
私ですね、うん、私10月の頭は台湾で舞台をやってました。そう、こう見えても一応女優なんですね。
女優か。
役者として舞台に出て、うん、その後はあのやっぱり今ね、もう秋といえばサイクリングに適した季節にようやくなってきたので、まあ、日本に戻ってきてからはいろいろと自転車で楽しんでました、
うん、ね、ちなみにそのさ、舞台はさ、
うん、
日本語で言うとなんていうタイトルなの？
時効の手箱、時と光と書いて、
あ、
時効の手箱。
それは何の意味？
こう箱を開けたら家族の思い出がそこにぎっしり詰まってたっていう、そういう感じの玉手箱みたいな。
蓋開けると、はい、その昔の時の光が、
うん、
でもそれ本のタイトルにしたらきっと売れないね。
もういいです、阿部先生。はい、
でもさ、ずっとやったんでしょ、ね、何回ぐらい公演したの？
あ、ね、これはあの9月から 9月と10月にやって、うん、次また12月にあのやるので、11月の終わりにまたちょっと台湾に行きます。
これね、なんかね、リスナーのね方ね、白黒の写真があるの、宮崎 P がね。でもなんかいいねこれ。なんかね、こう姉さんが一人でね、なんかこう何花を持ってんの？
あ、すごいよくわかりますね。
こんなこと絶対しないもんね。
そう、あ、まあね。
それからなんかものすごく怪しい、なんかもぐろ福蔵みたいな帽子をかぶったおじさんとなんか暗闇の中で何かやれてる人、これ薬物？
違いますって。これは、夢の中で亡くなったお父さんと出会えた娘が、うん、お父さんから、カメラ、思い出のたくさんね、うん、詰まった写真をね、こう撮ってくれたカメラを受け渡された、うん、そんな感動的なシーンなんです、
うん、あ、ねえ宮崎 P、 この写真はアップするんでしょ？アップするでしょ？ねえ、雪が降ってるんだけど、お父さんの方にだけかかってるよ。これって良くないんじゃないの？
いや、全部にかかってるんですよ。
本当に組んでたの？仲が悪かったんだ。
そんなことない。
だから今後悔して、そういうこと？
もういいですよ、本当に。もう早く小屋敷さんの話に行ってください。
話が全然伝わらない、う
ん、でもリスナーの方はこれ見てみてくれる、なんかとてもいい。この白黒のまんまアップした方がいいかもね。
逆に、
うん、ね、小屋敷坊や、はい、小屋敷坊やは何か10月にあったの？
私はですね、大学で講義をしました。実は、
うん、何の？
アナウンスメントがテーマで、うん、その中でも実況、
うん、
目の前に見えたことをどう伝えるかみたいなテーマで、実は去年初めてさせていただいたんですけど、今年2回目。
すごいじゃん。
もうまさにね、小屋敷さんの
何人ぐらい
得意分野っていうか仕事を、ね、
仕事、そうですね、普段の、う
ん、何人ぐらい入ったの？
30人弱、20人ちょっと。
ねえ、ねえ、はい、みんなの前で実況してみせたんでしょ？したの？
何もしました。
何を実況された？
なんか何を？
いや、普段はね、私もちろんスポーツ、特に競馬とかですけど、いきなりその大学生の方に、うん、なんかこう、もうちょっと身近に楽しくできるテーマないかなって考えて、うん、ちいかわっていう、
ね、
ちいかまじゃなくて
ちいかわ、アニメとかで、X で結構イラストがいろいろ出てきたりする、可愛いキャラクターなんですけど、そのアニメーションで動いているものをどう伝えるかみたいなのを、
なんかウサギみたいな、なんか、
あ、そうです、ウサギが出てきたり、そうそうそう、ちっちゃくて可愛いんですよ。
あ、そうすると、なんか、あ、今ウサギが出てきました、
そうそうそう、どんな表情してますとか、
古谷一郎みたいにやるわけだ。
そうです、そうです、そうです。
おー、すっごい喜んだんじゃないですか。
そう、結構生徒さんもやっぱり、うん、ね、楽しみながらすごい皆さんチャレンジしてくれて、結構楽しく 盛り上がりました。
優越感だよね。ね、早稲田大学でやったんでしょ。
いや違う、母校ではないです。
あ、そうなんですね。
はい、
なんか嬉しそうだよね。後で仕事紹介して
先生がね、うん、先生が
先生無職になるから、
はい、
そしたら紹介して。
わかりました。大学の講義授業を、
はい、就職を紹介、
就職先を、うん、
そしたらあれですか、凶悪犯との対話の仕方みたいな。
いやいや、もう何でもいい、何でも実況中継、
実況中継阿部先生が、
うんうんうん、でもね、もう現役というかね、そのもう本当 の、 そのアナウンサーが目の前でやってくれるのってすごい、
は
い、学生としたらばね、
まあ、
うん、もう最高の授業ですね。
興味深い、2人ともすごいね。
阿部先生どうなんですか、10月は。
もうね、なんか本当ちょっと真面目な話していい、
はい、
最近悩み事があるんだけど。
え、何ですか。
いつもね、ずっとバイク1時間ぐらい乗って、うん、ね、今通ってる大学に行くわけ、
はい、
ね、まだまだとりあえず学校があるから、
うん、
そのね、ボタンを押して5階までずっと登って、まあ、一応トイレ寄ってて髪の毛直したりしてそうするとね、うん、最近なんか台のドアがいつも閉まってんの、はあね、
これお食事の時間帯ですか、お昼ですか、大丈夫ですか。
でもね、前ね、ちょっと話したかも分かんないけど、
はい、
先生ね、
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。
でも小関選手、冗談抜きで、
はい、
その学校の仕事紹介して
わかりました、ちょっとじゃあ言っときます
それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のラジオ、
チャリンコ隊のコーナーです。ということで、ね、もう絶好のこの季節、はい、サイクリング日和、
ね、そうですね、暑くもなく寒くもなく
最高の季節ですよね、
はい、
今回はどちらに行かれたんでしょう。
今回はですね、福島県の磐梯町というところを中心にいろいろと回ってきました。
磐梯、
はい、そうなんです。あの、東京から郡山まで行って、そこから車で1時間ぐらいのところなんですけど、うん、まあ、あの猪苗代湖と磐梯山にちょうどこう囲まれるような間にある小さな町なんですけれども、うん、まあ、そこがね、全体的にあの国立公園の一部になっていて、本当にね、すごくあの ほぼ平地がないというような感じの
ですよね、はい、山から山へという場所ですよね。
そうなんです、はい、住んでるお家とかもね、そのもうお家の前を出ると坂道みたいな、そんな感じのところなんですけど、あのすごい紅葉がちょうど綺麗だっていうことで、あの山をヒルクライムしてきました。
あ、いいですね登って下って。
そうなんです、うん、あの私が行ったところはその磐梯町を起点として、うん、裏の方のいわゆる裏磐梯に通じる、
はいはい、
南北に通じているゴールドラインっていうところがあるんです。
それ車の道のこと？
そうです、そうです、あの、うん、まあ、観光用にちょうど普通に通ってる、うん、あのすごいこうつづら折りの、まあ、いろは坂じゃないんですけど、
うん、
そんな感じであの続いていくところに、まあ、滝があったりとか、うん、あと上の見晴らし台から猪苗代湖を一望できたりとかっていう、
うん、そんなわざと坂のあるところサイクリングしてる人いるの？
たくさんいますよ。
じゃあこの磐梯町、
うん、
有名なの？
磐梯町自身は人口3000人ぐらいで本当にちっちゃいところなんですけど、うん、なんかね、ここの一番の、見どころというか観光地は、あの、うん、江西寺というね、あの、まあ、会津地方の、うん、まあ、仏教を広めたその大元と言われている。
何寺？
江日寺。
江日、
はい、恵むというちょっと難しい方の漢字ですね。でこれはもう本殿とかそういうのはなくなってしまってるんですけれども、うん、まあ、復元させて、でそこで、うん、あの、まあ、いろんな形で、まあ、催し物とかもやってるんですけど、
うん、
まあ、これが町の中心にあって、でそこからあのいろいろとね、皆さんその磐梯山登るための道がたくさんあるから、うん、そこを起点として行ったり、うん、あとはあのウィンタースポーツ、
うん、
スキー、ネコママウンテンリゾートっていうすごいなんかこう有名な
ネコママ
私もネコママ
ウンテンっていうね、大きい、あの本当あの日本でも 1、2を争うような大きい規模 の、 その、ま、あのスキー場があって、うん、そこ の、 あの起点となるようなところですね。
未だになんかでも結構マイナーなとこだよね、はっきり言ったら。
うん、結構私も実はですね、その猪苗代湖っていうと多分みんなピンとくるんですけど、うん、
はいはい、地名はね、
そう、
は
い、で、はい、バンダイさんっていうのも、うんうん、ピンとくるんですよね、うん、でそこの周りには猪苗代町とか、うん、そういうのがあるんですけれども、まあ、その間に一つ磐梯町っていうところ
初めて聞いたわ、
うん、標高でいうとその山の通ったあたりは何メートルぐらいなんですか。
磐梯町自身が 2,300 メートルぐらいのところにあって、うん、でそこからさらに、このゴールドラインっていうのがだいたい18キロ弱ぐらい、うん、で、一番の、頂点が、まあ、1200メートル弱です。
なかなか登りごたえがある、
うん、そうなんですよね。
そうですね。
で登っていくと本当にその周りに生えている木々が徐々に徐々にこう見せる顔をくっつけが変わっていって、で途中から本当にちょうど行った時が、まあ、紅葉が始まった時期、はい、で少し色づいてきて、まあ、もうあと 1,2 週間するともう山全体がね赤と黄色で染まるっていう風に言われてましたね。
そこを走破したの。
そこ走破し、そう登りました。うわ、まあ、まあね、あの亀のような歩みで本当にあのゆっくりゆっくりなんですけど、でも私があの山を登る一番の理由は下りがあるから、
うん、あ下り気持ちいいですよね。
気持ちいいですよね。あの小屋敷さんもやっぱり下り好きですか。
下り好きですね。
もうね、うん、スピード強なんです私。
あれ意外と
下り40キロ50キロ出るのがもう本当に心地よくて、うん、あの車と同じぐらいのスピードで降りていけるから、
でなんか下るとき嬉しいんだ。
もうすごいワクワクします。でもあっという間に終わっちゃう、上りのもう3分の1 4分の1ぐらいの時間で降りてきちゃうから、ちょっともったいないんですけど。
楽しかった。
すっごい楽しかったです。
何が一番楽しかった。
まあ、あの達成感、まあ、ヒルクライムの醍醐味は達成感、うん、もうそこの頂点に着いた時のやったー、はい、
やりきった感
っていう感じですね。
ありますもんね。
であって、であとは、まあ、今回はあのちょうどねまだちょっと稲刈りが終わってないところもあって、うん、麓に降りてくると本当にその稲穂がね風に揺られて、うん、一面その本当に黄金の色になってて、まあ、そこをね自転車で走れたっていうのがすごく楽しかったですね、う
ん、ここにこの写真があるこれでしょ。
そう
すごい、もう稲穂のど真ん中ですよね。
そうなんです。私ねこうこれあの CM とかほらチラシのパンフレットとかでしか見たことのない光景なんですけど、うん、
は
い
は
い、
山をバックに、
そうあの後ろに磐梯山がくっきりと頂上まで見えて、うん、で地元のそのサイクリングガイドの方があの自分の畑を持ってて、これが自分の畑なんですね、
う
ん、
ああ、はい、なるほど。そこ で、
でそこで撮らせていただいたんですけれども、すごい貴重な体験で、あの私都会っ子なんで、うん、こう稲穂、うん、なんていうんですか、見るのも数回ですし、うん、あとその狩る体験、
だって能登でしょ。
いやそれはほらもう先祖ご先祖様だから。
ああ、
そうなんですよ。だから稲刈りっていうものをしたことがなくて、初めて人生で鎌を持って稲刈りをしました
すごい、
なんか似合いそう鎌がね、
すごい、
ものすごい似合い、
あの想像がつきます
わ。アメリカでこうねドクロがねこういう鎌を持ってるの、はい、リーパーって呼ぶんだけど、
それってあのこれからのハロウィンですか、
うん、なんかものすごいイメージがねなんか正確に、ね、一つは聞いていい、
はい、
このなんかさ稲穂の中で自転車を持っているこの合成写真があるでしょ、う
んうん、合成じゃないですよ
これだけどさ、いやこんなのさ稲穂があるところ は走れないよね。
あの両方のあぜ道というかちょっとそういう横の道ですね、走るのは。でこの中にはあの自転車をこうやって持って入っていきました。
あ、じゃあそのあぜ道は走ったのね。
走りましたよ、そう
ねえ小屋敷坊やさ、
はいはい、
小屋敷坊や最近自転車乗ってないの。
いや私ですね、つい先日山から山へをまさしくしてきたんですよ、ね、
最近なんかライバルだから仲のいい二人をねそういう風に見えるだけでライバルなんだ本当は、ね、
山から山って言っても私ほどじゃないですよね。
いや私ね負けてないですよ、まず1日目山梨の伊沢温泉というところまで、はい、甲州街道でひたすら山を登って、
そこまで行って、
はい、1日目で行って2日目があの諏訪湖の方をぐるっと、うんうん、松本までは行ってないですけど諏訪湖を回って、 その後長野の信州の方に、信州の温泉の方にちょっとね2泊目泊まって、はい、3日目で下呂温泉まで行ってきました。
下呂温泉まで、
はい、下呂温泉まで。
全部で何キロぐらい走ったんですか。
全部でトータル400キロ弱で
何やってるんですか
2泊3日で行ってきました。
すごい。
ちょっとなんか最近2人ともおかしくね、
はい、いやでもね、山本当にこれ登りはやっぱりきついんですけど、やっぱ下りが気持ちいいっていうのと、あとね、もうここまで山が続くとちょっとなんかいろいろ人生について考え始めて、
なんかあれですか、阿部先生と同じで悩みでもあったんですか。
いや悩みではないんですけど、あの山ヒルクライムって人生みたいだなと思って、登りの時間って辛いじゃないですか、うんうんうん、辛い時間ってめっちゃ長いじゃないですか、
はい、
で楽しい時間って一瞬じゃないですか。これ人生と一緒だと思って、
自転車
も、
ま、なんかあった、
山登りは辛いけど、
なんかありましたね、
下り楽しい時間って一瞬なんだなっていうのをすごく感じました
いやそのほら、あの悲壮上滑りの話はそこでいいとしようい
やいやいや、
そのこだってさ、こう思うけど、普通に聞いてるリスナーの人はだよ、
はい、
そうに聞いた時、いきなり普通の人って、よし、久しぶりだから、山梨まで自転車行ってみろ。ね、400キロ、ちょっと軽く400キロでも行ってみようかなんて、絶対に思わない。
思わないですね。
甲州街道ってあれだろ、あの、新宿の南口のところ走ってるやつだろ。
府中の方から、ずっと。
今日ね、バイクで行ってきたけどさ、
はい、
あんなとこ自転車で走ってさ、山梨から下呂温泉なんて、なんか正気の沙汰じゃないよね。
ないですね。
なんで、ね、なんで、前からそこに行きたいと思ってたの。
あ、いや、あの、ちょっと山を登りたいなと思って、なんかいいルートないかなって、そのまさしくこの磐梯山も一つの候補で、ちょっと今回は西側に行きたいなと思ったんで、下呂温泉の方まで行ってきました。
その心理っていうのはさ、姉さんわかるの？
わかんないですね。
なんか
それはちょっと、今、安倍先生と2対1になってる感じですね。
姉さんもわからないですか？
いや、だって、それって、思い立ったらみたいな感じで行ったんですよ。
そうですね。あ、休みがある。お、天気も大丈夫。じゃあちょっと山登りするか。なりません。
いや、本物ですね。
だけどさ、すごいな、
うん、
だから前からずっと思ってなかったら、
そうそうそう、
ね、
いや前から思ってなかったみたい、
結婚するっていうレベルだよね
いや
真面目に言葉的にはさ
はい、はい、
よし俺も一生一度だからこう結婚してみようみたいな、うんうんうん、そんなレベルでなんか気楽にちょっとひとっぷら浴びてくるかみたいなんでさ、
そうです
400キロ
そうい
やもういずれは日本中とこも行きたいなと思ってるんで、あ、このタイミングでじゃあここ行ってみようかなっていう感じですかね。
でも前回もそうでしたけど、やっぱり温泉と、はい、あの組み合わせてっていう、
温泉と食べ物はやっぱり
そうですね、
うん、今回もあの山梨でほうとうをいただいて、シャインマスカットもちょうど時期だったんでいただいて、で下呂温泉ではその地元の結構有名なあのご飯とか食べて、温泉も使って、
これは本物だな、
ね、
それで
まだ偽物だと思ってたんですか、
ね、私の合成写真と違いますね
これでさ、だけどそうするとさっきのやつも本当の話なんで、はい、いやこれは人生と一緒だなーなんて思いながら、
はい、
400キロを走ってるわけだ。
そうですね、はい、なかなか苦しい時間長いんだなとか、
でなんかもう向こう着いた時はあれだ、定年退職の年齢みたいなもんだ
やりきった感じ、
ね、やっと俺も人生ね最終地点まで来たみたいな、あとはもうだ下ってくる時あれか年金生活か
いい例えですね。
なるほど、人生でね。
じゃあ次回小屋敷さん、そのルートを決めたら、はい、ぜひ安倍先生を誘ってあげてください。
というかさ、一回ちょっと二人で走ってみたらどうなんかなって。
二人安倍先生
と、いやそれはいいとしてさ、いやさっきもね、これ姉さんのはさ分かるんだよ、なんかね、
はい、
20キロぐらい登ってさ、いや帰りはいいわな、それだったらさ、
う
ん、ああまあそういうことかと、うんうんうんうん、ね、帰りは楽しみに頑張ってんねなみたいな、いやちょっと行くのが400キロって話で残るのはこの年金生活を味わいながらみたいなさ、
ね、完全にそのやっぱり小屋敷さんの方が上ですね、レベルがちょっと違いますね。
そうですか、
うん、
楽しく登ってきました。
ちょっと2人で真剣に検討してみて、
わかりました、
レポートちょっと上げてもらえないかな、
わ、うん、かりました、先生頑張ります、うん、はい、
まあ、いずれはぜひ阿部先生も一緒にと、うん、ということで以上チャリンコタエのコーナーでした、うん、
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ、
こ 今回の大人のラジオももう総盛り上がりでいかがだったでしょうか。
話題がいろいろと飛んで、
なんか姉さん、はい、なんかありますか。
はい、まあいろいろと自転車のこともそうなんですけど、うん、11月はですねちょっと実は、毎週という形で能登半島の地震とそれから水害のことに関連して、うんうん、まあちょっと夏とかからいろんな方にお話を聞いたりとかしてたんですね、うん、でまあそれがようやくこうまとまってきましたので、うんまあ、皆さんに地元の方たち の、 声ですね、まあ、復興に向けて頑張ってる姿とか、うん、そういうのをお届けさする番組がありますのでぜひ聞いていただきたいなと思います、うん、
とてもいいよね。いや真面目な話さ、うん、宮崎 P もね、
はい、
能登関係だし、
そうなんです、うん、
で姉さんも能登にこうなんかさ、うん、なんかこうつながりあるでしょ、はい、だからこの能登企画はさ、うん、ある意味我々のこの大人のラジオの一つの重要な企画だからね、
うんうん、そうですね、う
んはい、
年末に向けてそうやるっていうのは意味があるんじゃないのかな、
はい、
うん
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はいはい、そしてこの番組では皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。こちら採用されました方には阿部健人先生の著書や人と耐え先生の著書をプレゼントさせていただきます。詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。なおプレゼント希望商品欄には阿部先生の本もしくは人と耐え先生の本などのご希望をお書き添えの上ご投稿ください。
はい、それではお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔吾と
人と妙でした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。